そんな感じでしたっけ。初期、初期っていうか、
はい、
何でしたっけ、ヨドバシカメラじゃなくて。
ああ、
そっから
よくご存知で、
僕の話はいいんですけど、若い時からすでにフリ
ー、はい、あ、いや、でもそんなでもないですよ、はい、一応30までは、
うん、
あの会社員でしたから、
はい、
僕今年50なので、
うん、
20年フリーランス、20年
フリーランス20年、
はい、20すごいのか分かんない。うん、まあ一応ね、毎年ね、年末に、あ、今年も生きてたなみたいな気持ちにはなりますよね。なんかね、
今年も
生
きていけたな、
そうですね、なんかまだまだ生きてるなみたいな、うん、気持ちにはなりますけどね。うん、まあそうそう、だからでもまあそうは言っても、そんな20年とか言ってもね、全然偉くないというか、その僕らの時代にフリーランスになるのと、なんかその今の内田君たちの時代の、うん、若い人ので、結構環境がもう全然違うなっていうのは思ってて、すげえやっぱ緩かったというか、うん、なんか90年代ですから、まだそこまでね、バブル崩壊したとはいえ、そんな社会がね、完全に穴が開いたような感じでは全然なくて、まだまだなんかみんな気分としてはもうそういうのの延長みたいな感じだったんですね。なんか、いや、ダメですわぐらいの感じというか、ちょっとまあ勝手に一般化したらあかんけど、あって、まあだからそう思うと、今の内田君とかの世代はやっぱり自分の若い時より大変だよなとか思って。
大変ですか。
なんかレスポンスが常に早い感じがしますね。やっぱ携帯マストにあるので、そうですね、まあ多分ちょっと、そのもし携帯がなかったらみたいな想像することはすごい多いなと思って、なんかまあ会社行って電話ですぐ、まあそっちの方が早く終わったんじゃないかなとか、意外にこのなんか寝る直前になってメールになって、あ、返さなきゃみたいなのとか、なんか連絡の
確かにあった方が早かった、
早かったとか、
ありそうです。
そうなんですよ、もうそのメールとか電携帯をみんな持ち歩いてないっていう前提だったら、会った時に全部終わらせてたなとか、なんかそういうの感じることもあったりして、
誤解もなかったなみたいな、
確かに。
メールの行間をお互い読み合って変な方向に行ってるとかたまにある。
あるよね、やっぱりね、
会うとやっぱこう一緒にいろいろ確認しながら進む
から。早かったり、そうですよね、確かに確かに。
それはよ、あの特にリモートを経てみんなリモート癖がついちゃってね、なんか一時会って、またリモートって詰め込めるから、ついつい詰め込んじゃって、移動の時間がなくなり、ますますリモートになっていくみたいな循環が起きて、でも本当は会った方が深い話とか、あの誤解のない話ができて、あのよく、あ、逆にだから会った時に、あ、会って話してよかったねみたいな、リモートにしないでよかったねみたいなことはありますね、と言いつつリモートも未だに多い
ですよね。
そう
ですね、なんかね、便利だからね、いつ
ね、細川さんとかずっとそうやってなんか移動中とかもめっちゃあのリモート打ち合わせしてるイメージですね。なんか、
いや、なんか特にみんなそうやってそれぞれ忙しいから、うん、ますます、
そうですね、
あの時間が、会う時間が、
会う時間とかないですよね。確かに、
リモートなら行けますみたいな、誰かチームメンバーが言うと、じゃあリモートにしようかみたいに、
そっかそっか、
なんて良くない循環か、
うん、良くない循環、ね、指数関数的にこう、もうみんな忙しさがさ、もうなんかすごい状態になっていくみたいな、あ、絶対集まれないみたいになるよね、みんなが忙しかったらね、
こうどんどん埋まっていくから、
うん、
あれ隙間がない、
隙間がない、
みんなが場所がないぞみたいになり、うん、じゃあやっぱりリモートでみたいな、はい、なんか移動時間も合わせると、なんかこのちょうどいい隙間がどんどんなくなっている、良くない。
そうですよね、なんか 僕もこれ以上電車とか速くならないでほしいなとか思って
、ね、まあ、そうそう大阪まで1時間困るなみたいな、なんかの気持ちあるよね。なんか分かる分かる、そんなさそうそうそうそう、そんな早く着いたらもう大変だみたいな。いやでも本当にそうだよね。そんなの昔はね、まあさっきの話で言ったらメールとかない時代だったんでね、その時代90年代ね、ファックスとかでやり取りじゃないですか。そんなまあ本当にそんなんや、レスが返ってくの明日とかそんなんじゃないですか。それがもう秒で返ってくるようになるって、もうなんていうの、その普通1ターンじゃないですか、もうファックス送って、それがもうなんか50ターンぐらいするみたいな感じになるじゃないですか、なんか1日の間にそれは忙しいわって。
でもその割にそんなになんか仕事が昔と比べて成果が出てるかどうかっていうと、それはね、
そう思いますよね。
なぜこんなに忙しいのに、なんか昔作られたそれこそ雑誌とか素晴らしいに買ったりして内容も濃くて、それに比べてこの忙しくなった今内容が充実してるかというと、あの
そうもごもごはもごもご
は、ね、思っちゃいますよね。まあそのね、我々そのね、みんな作ってる人間としてもやっぱり思っちゃいますよね。
あの次回も込めて、
はい、次回も込めてね、
広告業界もこう忙しくはなっているのに、
そうそうそうそう、
広告の質が上がってる
か、上がってるかと言われると、だから忙しくなるからむしろ下がってくるというか、なんかあの時間をかけられなくなっていったり、まあ、ちょっとこのね雑談がずっと始まっているけど、まあ一応あのそのゲスト紹介、ホストはあの毎回あのポパイウェブの一応シニアエディターの井出と、
ライターの内田です。
で今回のゲストはコピーライターの、
はい、
あのつはい、あどうぞ、はい、どうぞ、あの自己紹介どうぞお願いします。
今なんて紹介しようとしてくれた、
その続くのことをどう言ったらいいのかなってちょっと思ったんですけど、
はい、続くはなんかあのちょうど20年おきに前いた会社を辞めまして、はい、コピーライター20年経てで独立しようとで、今それで独立して3年目なんですけど、はい、フリーランス3年目なんですけど、はい、あの独立するときにちょうど同年代のクリエイティブディレクターがあのいまして、他の人たちも辞めるっていう人たちがいまして、まあ、ちょっと会社ではないんですけど、で私はコピーライターってさっき紹介しましたけど、クリエイティブディレクターも、あ、すいません、ごめんなさい、あ、いや、違うんです、うん、あの本業っていうかあの基礎ベースはコピーライターなんで合ってるんですけど、はい、うん、なんか後半クリエイティブディレクションもやるようになって、はい、クリエイティブディレクターと名乗ってるんですけど、
はい、
でまあ、言葉をこう旗印にディレクションするというかそんな感じなんですけど、で、続くというのはその一緒に辞めたわけじゃないですけど、同時期に辞めた、うん、クリエイティブディレクター5人でなんかユニット、うん、コレクティブって言ってるんですけど、うん、クリエイティブディレクションっていう仕事の意味を深めていこう、あの広げていこう、なんかそういうあの一人でやると心が折れちゃうから、はい、支え合って生きていこうねみたいな感じでコレクティブになりました、うん、で一緒にオフィスをシェアしてて、それぞれ別の会社で、あのだからお金のことは自分たちでそれぞれやってるんですけど、あのなんだろう、場を共有するというか、
うん、
あの志とか悩みとか、うん、そういうものを共有して、まあ、あの支え合って生きていこうっていう、あのものを作りました。
面白いですね。でもなんかそれ別に会社ではないんですもんね。なんかね、
なんか、うん、よく会社と誤解されるんですけど、うんうん、実は近くて、まあ、そういう形のつながりがあってもいいんじゃないかって、うんうん、お金を返さないつながりで支え合って場があってもいいんじゃないかみたいなことと、うんうん、逆にやっぱりちょっとそういう会社にしちゃうといろいろ目標とかできちゃって、
うん、
達成しなきゃいけないことができちゃったりして、それでなんかたもとばっかつみたいなことがもしやかしたら、うんまあ、ちょっと事例を見てても生まれるかもしれないなと思って、うんうん、なんかそれよりは、まあ、続くって名付けたぐらいなんでずっと続くことがやりたいなみたいなことで、うん、会社にするのをやめようって、うん、あのなり、はい、
でもすごいなんか面白いしなんかいいなって思いますね。なんかね、あのそういうなんか横のつながりというかね、うん、なんかその意外とまあ僕らはね結構まあこういう雑誌の仕事とかまだそういう横のつながりっていうのは結構ある方だとは思うんですよね。あのやっぱ集団の作業なんで、あのあるはあるんですけど、まあ、それでもやっぱりなんかそういうフリーの人とかがやっぱりそんなね一人でただやってるだけだとなかなかねしんどいし、
あの、うん、孤独になる
人とか、そうそう孤独になりますよね。やっぱりなんかで相談したいとかなんかしたい時とか、あとまあなんか助けてほしい時とかみんなあるわけで、でなんか会社じゃないけど、うん、同じ会社じゃないけどそういうことができたらね、はい、なんかすごいいいというか、うん、なんかそういう意外といろんな仕事でそういうのが成り立つのかもなと思ったりね、
ライターコレクティブが
あったりとか、うん、そうそうコレクティブとか、
エディターコレクティブ
とか、エディターとか、まあ、名前はないけど緩やかにはねそういうものは、はい、あるはあるんですけど、なんとなくこうあの横のつながりがあって仕事をなんか自分ができなかったら、うん、
あるんです
うん、他の人に振ったりなんかそういうことは結構あるっちゃあるんですけど、うんうん、確かになんかそういう今後のねなんかそういう働き方としてなんかすごいいいなというのはね、うん、なんかフリーになるともういきなりねなんかもうアトム化したもう超ちっこい個人がもう巨大ななんかとなんか直接なんかもう、うん、そこにコミットするみたいになるともうなんか塵のようななんかそのだけもう全く無力な存在になるじゃないなんか、うん、だからそういうのもまあなんか多少は避けることができるかもしれないし、
そういうのもあったかもしれない。あと、うん、あの言ってたそのそれこそこうオフィスを持たないっていう選択もあったんですけど、うん、みんながちょっとそういう何でもなく集まれる場が欲しいねとかって、それでちょっと大きいテーブルをオフィスの真ん中に作って夜はこう集まってご飯食べれるみたいな、なんならワインセラーも入れてしまったみたいな、それは私の強い要望で
強い要望で、
はい、なんかこう集まれる場所がやっぱり欲しいねって、うん、いう気持ちもあり、うん、でそこでいろんなせっかく独立したんだから会社とか関係なく、うん、同じ仕事やってる人たち同士で会社を超えていろいろ話せたら雑談できたらいいねみたいな夢を見ながら、うん、作ったんですけど、うん、なんか3年目にしてどんどんその夜の集まりがなくなっていって、
みんな忙しいからね、うん、
なんか全然ワインセラーのワインが減ら
ない、減らない、なんともった
いない、寂しい、もったいない、なんかやっぱりね、ちょっとみんな忙しいイメージがある、自分たちだけじゃなくて、
うん、そうですよね、周り
の人、
うん、
どういうことだ。
そうですよね。なんかさっき言ったみたいに、はい、なんかもうどんどんみんななんかね早くなってるから、むちゃむちゃ忙しくなってくるみたいな。なんかそれは思います。
縁で
見合い。あ、本当ですよね。
時間泥棒。
もう見合える縁で生きてたらもうなんていうかな、
ね、
うん、
びっくりびっく
でもね、あのなんか僕はミハイル・エンデの、ね、本あの作ったことあるんだけど、ミハイル・エンデがそうだそうですね、はい、あのミハイル・エンデが、はい、あの晩年結構あのゲームにすげえハマってたっていう、あのロールプレイングゲームにめちゃハマってたっていう、ファンタジー好きやから、あの ドラクエみたいなやつにめちゃハマってたらしくて、あのまあまあ時間泥棒やなって思ったんだけど、そのなんかあの
結構盗まれ
てそうそう、まあまあ時間盗まれてんなって思ったけどまあまあでもね、エンデでも盗まれるぐらいですからね恐
ろしい、エンデも生きてたら携帯持ってたの
かな、持ってる持ってる持ってる持ってるそうなんですよ。だからね、なかなかね、やっぱりこう時間泥棒は相当手強いからね、
手強いですね、逃げれない
逃げれないよね。だからどうやってなんかそうやって、はい、自分の時間というかを、まあ、確保して、
ね、
取り戻すかということは、ね、まあまあ結構大きい問題ですよね、
本当に。
あ、そうそうそう、それはね、それであの僕とあの細川さんそのどうしてあの細川さんと知り合ったかなと僕もあのずっと考えていて、なんかちょっと思い出せてなかったんですけど
思い出して
はい、はい、エンデだと。
あ、エンデです、はい、そうです。そしてその後あれですよね、あのトヨタのお仕事にお誘いして、はい、あのお願いして、
もう随分昔です
ね、随分昔です、はい、ね、あれいつだっけ、はい、水素自動車にまつわる雑誌を作ることになり、うん、その時にあのなんか私はあのど素人、雑誌作りに関してはど素人だったんですけど、なんかこういうのは作りたいみたいな気持ちはあり、でもやっぱりこうプロの、そしてあの自分が好きな眼差しを持っている人で、あの腕のある方に入ってほしいと思い、もう真っ先に井出さんが頭に浮かび、急にコンタクト取って、
あ、そうです、
ね、それが出会いですよね。確か
本当ですか、うん、そうやって、ね、あの細川さんがじゃあいきなりご連絡をくれたんでしたっけ。
そうです
ね、そうですね、
その前会ってなかった、
うん、でもなんか、はい、いやね、それがそれってすごいなと思って、うん、なんかそのね、細川さんがそのあの自分で言うとね変だけど、うん、あのその僕をあのなんていうか、あの僕に頼むとはなかなかですねみたいな、あの
そうそう、
いい面を持ってますねというのはちょっとね、あの不損ですけど、あのこんなね、正直こんなね、あのそんな別に何のあれもないで、僕もね実績も何もないですし、
いやいや、
あのなんでだから頼まれるとなかなかじゃないかみたいな、あのなんかめっちゃ良そうだなあのいやっていうか、まあなんか別に自分がいいとか思ってやるわけじゃ全然ないんですけど、なんか全然そんなね、僕はそんなあのそれ著名なあの人間ではないし、あのなんかつながりや実績がねあるわけでもないのに、この人だと思ってあのそうやって依頼するとかってすごいなと思って、なんかそう自分もね常にそうしたいなと思っているので、なんかあのやっぱりみんな、なんかやっぱりもっとね、この人はなんかいつも料理の写真撮ってるから、あの料理だったらこの人かとか、なんかそんな感じでみんなあの割となんかこうなんていうのかな、あの習慣に従って仕事してるみたいなのがまあ多いんですよね。で僕らも含めてね、あのでもなんか本当に必要なのは、いやこの人にじゃあ料理取らせてみたらおもろいんちゃうとか、なんかいいんちゃうとか、なんかそういう発想っていうか、そうそうそう、なんかそういうクリエイティブとは
組み合わせたら、
そうそう、うん、こうなるかもとか、なんかそういうことってすごい大事だなと思っていて、 いやだからね、そんな全然あの偉そうに言うつもりは全然ないんですけどあのなぜだからいつも なぜこうだからなぜ俺に頼んだんだろうと思うことって結構あるんですよ、うん、あの仕事をしていて、うん、でもなんかそういう仕事って意外とね自分はすごいやったら大体結構楽しいというか、うん、それをすごい感じまして、うんでね、あのまあそこからのなんかこのね、あの実はその
このおかしいな仕事を頼む、
はい、そうおかしくないですけど、おかしくないですけど、
私の中ではちゃんとあの、
あそれだ
と嬉しい、
それ意味が、いやそれだと嬉しいですけど、はい、
でも井出さんからしたらなんでって思うかもしれない。
これはですね、もう6月25日から始まってて、来月の8月末、8月30日までやあのアドミュージアム東京、これは枯れた汐留ですね、汐留 あのアドミュージアム東京で、開催中の、私たちは分かり合えないからこそ展というすごい長いタイトルの展覧会がありまして、まあこれにね、あのこれをまあ細川さんがは公式にはどういう立場ということになるんでしょうか。
なんか私はこれの企画コンセプトとか展示内容とかをあの考えるところから入りで、あのこういうタイトルをつけたり、
はい、
あのステートメント企画のに込めた思いみたいなのを書いたり、あとそれぞれの紹介する作品とか、あと作った体験展示みたいなのもあるんですけど、はい、そういうものに対しての解説文を書いたり監修したりっていう役割、うん、
めちゃめちゃ大きい役割ですね、はい、そうですね、はい、
大変でした、うんうん、でね、いや展示に関わるのがあの生まれて初めて
で、あそうだったんですか、
はい、うん、展示は初め、ま、あの以前雑誌を一緒に作った時のように今回も展示は初めてで、うん、こんなに大変だとは思わずやるやるとかって引き受けてしまったんですが、うん、ま、あのアドミュージアム側に企画をまずあの提案プレゼンしなきゃいけないところから始まったんですけど、そこに行くにも結構あのチームでどんなこと、ジェンダーっていう切り口、ジェンダーギャップについてあの扱う展示にするっていうのは最初からチームがあの始まった時から、決まってたんですけど、じゃあ何するのっていうのは全然決まってなくて、何を今すべきかしら、しかもアドミュージアムでってところで結構長い間話し合いを、そしてそもそもジェンダーギャップとは何かみたいなことをみんなで勉強したりするのにも時間がかかり、あとこうチームには男性も女性もいるんですけど、それぞれやっぱり認識の差があったりとかして、それをこうこの認識の差をこう分かり合うみたいなとこからも、あのもういろいろ時間
いや一緒にこの企画をするね、あの進めているチームの中でまず分かり合うみたいな
全然見てる世界が違うから、全然ってほどでもないんですけど、やっぱあの違う場所が違う、
まあ 部分がね、
点が部分があって、うん、まあ、それは男女かかる、女性同士でもあるし男性同士でもあるし、やっぱりそれぞれ感性界というか見てるもの違うんだなっていうところから、であのやりたいことも違うけど、でもまあ共通であの合意できたものを、あ、まあ打ち合わせ対話を進めながらだんだんこうプレゼンの形に、まずアドミュージアムに提案する形にこう、だんだん練り上げていき、でその中何方向かあったんですけど、その中でアドミュージアムの人たちがあのこれをやりたいと一緒にやっていきましょうってなり、でそこからはアドミュージアムチームとも一緒に事例を一緒に探してもらったりとかで、あのどうカテゴリーあの 私たちは分かり合えないからこそ〇〇するっていう、どんなことができるかっていうのをこう分類というか、世界中でどんな声の上げられ方がしてきたかみたいなのを、コーナーごとにこう作品集めて言うんですけど、じゃあそこにふさわしい作品探しとかから、またそこのリサーチ、あとこれは合ってるか合ってないかとか、そういうのの分類にもすごい時間かかったりして、その時にその過程で、いろんな、このミュージアムの展示の最後にもちょっと最後の言葉的に書いてあるんですけど、私たちって広告、私たちというのは、この展示を一緒にやってきたチームで、
皆さん広告に関わっている
広告制作に詳しくはあるけど、プロではあるけども、ジェンダーのプロではなくて、学びながらやってるというか、ただそのジェンダーギャップに関してはずっと気になってて、何かできることはないかって思っているチームだったので、そのジェンダーギャップに対する知見をやっぱり深めたくて、それぞれにこんな本読んだよとか、これがすごいびっくりしたとか、すごい良かったみたいな本をシェアはし合ってたんですけど、やっぱ狭い世界というか自分たちでしか見てなくて、なんか本当はもっと文脈、フェミニズムとかの文脈とか、あと世界的な文脈、あるいはこの日本という場所だからこその文脈で読まなきゃいけない本ってあるんじゃないかと思って、そのでかつその読んできた本を紹介しようって、せっかくこうやってみんなで読んでるから、なんかアドミュージアムってライブラリーがあって、そこにお客さんにこんな本読んあの読みましたよみたいな紹介するときに、この私たちの閉じられた狭いセレクトだけでこのプロジェクト進めていいのかなみたいなときに、誰かそういう知見のある方に入ってもらって、ブックセレクトじゃないですけど、その本をちゃんと読もうみたいな話に途中になり、で細川さん、誰かそういうのを組みたい人いますかって言われて、いるいるって思い当たる人いるって言って入れさせて残したっていう
恐縮です
でもさっきも言った、ジェンダーの展示ではあるんですけど、なんかその時に思ったのが、なんかフェミニズムに詳しい人にセレクトしてほしいというよりは、もさらにもちょっと大きい視点というか、なんだろう、この展示のコンセプト的にも、なんかジェンダーギャップってもちろん社会構造とかの話ではあるとも思うんですけど、もう一個コミュニケーションの話でもあるなと思っていて、なんか人を男性だからとか女性だからってカテゴライせずに、一人一人とちゃんと向き合う、対話する、それをみんながそれぞれちゃんとやっていくっていう話かなと思ったので、なんかジェンダー、アジェンダーというかフェミニズムの専門知識がある人というよりは、もっと大きく世界のコミュニケーションについて眼差しがある人に本を選んでほしいなと思って井出さんにお願いしましたで、だから井出さん、僕でいいんですかみたいに最初なってたけど、いいんですみたいにお願いします、
そう言っていただいて大変光栄でしたけれども、
でもやっぱりね、
でももちろんね、僕もこれをやるその選書をして中身を読んでちょっと解説を書いたというだけなんですけど、すごい自分自身もすごい勉強になったし、とにかくもうこのね展示がすごいいい展示というか、本当になんかそれこそ今細川さんがおっしゃってた最後の なんか言葉がすごい良かったなと思って、うん、なんかすごいそういう、まあ、自分たちの スタンス、
うん、
なんか意外とあんま展示とかにそういうことって書いてないというか、なんかそ あのキュレーションが必要でしょう、展示というのはね、うん、あのでそのそこにどういう思いがあって、
うん、
なんか自分たちがこう思ったからこんな風にあの作ったんだとか、なんか意外と聞くことってあんまないなと思って、うん、そんな例えばなんか展覧会の図録とか見てもそんなことってあんまり書いてないじゃない、なんかそんなにすごいそういうまああの通り一遍のことは書いてあるかもしれないけど、すごいなんかそれがまあすごくまあ細川さんらしいなとも思ったんですけど、うん、なんかすごい心のなんかこもったメッセージというか、なんかそういうのがあって、まあそもそもからしてね、こんなジェンダーを扱うとかね、コントロバーシャルなテーマというか、やっぱり議論を呼ぶテーマだと思うし、まあ避けようと思えば避けられることじゃないですか、そんなん、うん、めっちゃ大変と思うんですよ、やっぱね、展覧会をやるっていうこと自体も覚悟も必要だし、
うん、
さっき言ったみたいに、じゃあなんかやるかってなって、でやる人たちからまず話し合っていかないとね、できないみたいな。
当然1年ぐらいかかり
ました、ね、そうですよね、だからさ、まあ、そうだろうなと思って、うん、なんかそういうのがこうなんかひしひしと伝わるというか、うん、すごい、まあなんかそういうこういうことって本当なんか別に避けようと思えば本当みんな避けられるんでね、大体避けますからね、正直、
まあ、ちょっと圧力を生んだ
り圧力を生んだりするんで、でもそれをなんかちゃんと丁寧になんか やってるというか、なんかまあ、一方ではそのなんか割とこうね、すごい単純なメッセージみたいなんだったら、まあ伝わりやすいから、なんかそうやって単純化してなんかすごい伝えるっていうことも可能だったと思うんですけど、なんかそうではなくて、結構なんかなんていうのかな、すごいある意味ではすごい複雑ななんかメッセージをなんかこんな風に伝えてるっていうのがなんかすごい面白い、いろんな世界中のなんか広告やキャンペーンのなんか事例、そういうジェンダーのギャップをテーマにした、まあ、そういうの2本も含めてすごいいろんなものがあって、で結構その過去の作品とかもあって、自分はそれすごい面白いなと思って、なんかゼロックス、富士ゼロックスの広告、
1970年ぐらいから
ですよね、
声を上げて、うん、日本の広告も実は声を上げて、
そうですね、そういうゼロックスってコピー機じゃん、うん、なんかコピーを取ってるのが、まあ、そういう女性が、うん、若い女性が当時のそういう OL みたいな女性がすごいコピー取り係みたいなにもうされているっていう現状に対するなんかすごい批評性のある広告とか、なんかすごいな、こんな当時にこんなことをちゃんとしかもこんなになんか超ガツンとなんか伝えてる広告があったのかとか、うん、なんか広告ってやっぱりそんなね、なんか基本的になんかその時のもんだから、ある種一過性でなんか振り返られることってほとんどないじゃないですか、そんなね、まあそういう意味でこのね、アドミュージアムっていうのがすごいその常設展示も含めてすごい面白いんですけど、
そうなり常設展と企画展って2つコーナーがあ
って、そうですね、
常設展にはもう過去の名作がずらっと広告の歴史が並んでて、で、うん、企画展の方が 何ヶ月かごとに変わるんですけど、今この私たちは分かり合えないからこそ展がやってるんですね。でも今回ちょっと珍しいのが、常設展の方にもちょっとあのはみ出させてもらって、普段は常設展あんまいじらないんですけど、そっちの方にもこのそれこそ過去もうすでに声を上げてた広告の特集コーナーとか、あるいは過去の名作に対して今のジェンダーの視点で見るとどうなんだろうっていう投げかけをしてたり、
いやそれがね本当に素晴らしいなと思って、まあ要するにアドミュージアムはその広告のねあの歴史をたどる、まあ、ミュージアムなので本当、まあ、名作ですよね。そこに並んでいるのは、まあ、名作とされているものが並んでいて、で、まあ、そういうものに対してなんかあの現代の、まあ、そういうジェンダーの観点から、まあ、批評的なあの解説みたいなのが加えてて、でそれが結構すごい素晴らしいなと思って、なんか名作としてね確立されたものに対してまずそのようなあの批評を加えるっていうことがね、そもそもまあ基本的にはばかられるじゃないですか普通はね、
まさにそういう議論もあり、やるべきじゃないんじゃないかっていう議論もありました。
ましてやこういうね言ったらもう業界のど真ん中みたいなところじゃないですか、このアドミュージアム東京というのはね、でそういうところで、まあ要するに業界の人がやっているそういう歴史を作ってきた人がやっているような場所で、そういうことをやろうという、あのでもちろんこの、あのその今回のその過去の作品に対する解説というのはそんなあの一方的にさばいたりするようなものでは全くなくて、ちゃんとあの批評的な視点からこれはこういう当時こういうあの意味があったとか、まあ今見るとこういうところがあるとか、まあそういうすごい批評的なあの丁寧に解説してあるんですけど、なんかそういうものを受け入れるのもそうだし、やろうというねあの方もすごい、いやあのすごいどっちもすごいなと思って、
いやすごいあのアドミュージアム側もこっちもいいチームだったというか、まあ、だからそういう今言ったような議論もしながら、でもこういう語り口だったらどうだろうとか、あのでもやっぱりこれは必要なことなんじゃないかとか、でもその当時真摯に作ってきたクリエイターさんにね、決して失礼があってはいけないというか、その人たちの思いも尊重しながら、でもやっぱりこの展示をするからにはあのそこをちゃんとあの時代の変化として提示した方がいいんじゃないかみたいな、あの対話を重ねながら書き直しもいっぱいしながら、あとやっぱりそこちょっとそこだけは慎重にな方がいいなと思って、あの他は監修入ってもらってないんですけど、あの常設展のその批評だけはあの書き終わった後にちょっとジェンダー あの詳しい人に見てもらって監修入ってもらって、間違ったこと、あのそういう歴史的に見て時代背景とかも含めて間違ったこと言ってませんかみたいなのが気になるところありませんかっていうのは聞いたりして、すごく慎重にやったけど、でも やりたいねって、これをなしにはしたくないねっていうところではチームは、一致してたので、ね、いいチームだったなって思います。
そうですよね。なんかそうそう、だからそういうのもまあ言ってもね、そう本当いいチームっていうか、結構信頼感がないとやっぱできないし。でそもそもそういうなんかね、その批評するっていう、なんかそのお互いに批評的なね目を持つとかってすごい大事なことと思うんだけど、
広告業界の
中でもでもそれってやっぱ信頼感みたいなものがないと、なんか批評するとさ、なんかもうすぐなんか俺のなんか作品にケチつけんのかみたいに なりがちじゃないですか。そういう風なあのでそういう風になったらまずいなって思っちゃうんで、なんかみんな誰も何も言わない、口を閉ざすっていうことがすごい多い と思うんですね。
でもそうなんですよね。今広告批評って昔雑誌があったんですけど、はいはい、そういう批評するものがもう今広告になくなってしまって、 それは皆さん問題意識としてはそれもちょっと昔は豊かだったなって、うん、常設展見ておっしゃってくれてましたけど、なんか少し弱くなってしまっている原因なのかしらみたいな批評も話している人もいます。だからやっぱ批評って大事だよねって。
広告批評ね、面白いですからね、昔のね広告批評。
そうですね、
天野幸吉さん、はい、はい、でだからまあそういう意味ではね、このアドミュージアム東京っていうのが、まあ、そういう歴史をねたどるとこなんで、やっぱりそういう批評性にやっぱ歴史っていうのもむちゃくちゃ重要なことなんで、
文脈を知らない
と批評もできないので、すごいなんか貴重な場だなと。もちろんそのこのアドミュージアム東京が示している以外にもさまざまな、ね、広告の歴史があるとは思うんですけど、なんかこういう場があるっていうのもすごいいいし、なんか個人的にすごいなんか ほっとしたというか、なんか過去の、ね、
アドミュージアムの人すごい喜ぶ
んですか、ね、なんか、はい、石岡英子のああいうカード花文庫のポスターかっけえなみたいな、なんかそういうのをねずっと見て、なんかもう考えさせられることがいっぱいみたいな。
よかった、しかも無料でございます。
まあそうですよね、無料ですからね。
はい、次来てください、
めちゃめちゃ楽しみです、
なんかそうね、そういうまあ、広告だけのことじゃなく、なんかそういう批評性とはみたいなことだったり、キュレーションとはとか、なんかいろんなことを考えることができたなってすごい、はい。